では、説教社会から共存へ、新井牧師先生に回していきます。
電車やバスなどの公共交通機関で年配の方に席を譲るという、これ案外勇気のいることなのかもしれないなと思ってきました。自慢するわけではありませんが、私はよく席を譲ってきました。今も場合によってはします。でも平気でそれをしてきたというよりは、譲らなかった時に結構後悔をするんです。なので、少し勇気を出してできる限り譲るようにしてまいりました。一方で特急とか新幹線とかの自由席に乗りますと、混雑しているのに隣の座席に荷物を置いて場所を確保している平気でいる輩がおります。そういう時は積極的にそういう席へ行きまして、荷物をどけていただくようにお願いをいたします。あっと気づいたふりをする方はマシな方で、あからさまに嫌な顔をされることも少なくはありません。だいたいサラリーマン風の男性に多いんですね、そういう方。そういう時は先輩に教えていただいた一言を発します。この荷物も切符を取るのか。実際に2回ぐらいそういうことを言うて荷物をどけてもらったことがあります。こう言って電車やバスで席を譲るとか、他者に配慮するとか、特に優先席をめぐって席を譲る譲らない、誰が座るのか、このことについてインターネットなどではよく議論されているのを見ます。その中で以前こういうことがありました。臨月間近のお腹の大きな妊婦さんが優先席に座っていた。そこに途中で乗り込んできたおばあさんが妊婦さんにこう言います。臨月近いんでしょ、座ってたらお産が重くなるよ。でそれを聞いた妊婦さんは、ちょっと耐えてるとしんどいんですと答えたんですが、おばあさんは追い込むように、そんなんじゃ元気な子を産めないわよと一喝した。結局妊婦さんは立たされて、おばあさんは席を確保いたしました。するとそれを見ていた女子大生が、自分が座っていた席を妊婦さんに譲っておばあさんに向かって噛みついたんだそうです。自分が座りたかっただけじゃないかと。まあまあその通りなんですが、おばあさんも反論する余地はなかったでしょう。しかし意外なところから違う言葉が飛び出してまいります。隣にいた全く関係のない高齢の男性が女子大生に向かって叱責するように、年寄りに向かってその言い方は何だとこのように言ったそうです。バトルの予感がいたします。するとすかさず別のサラリーマン風の男性が、いやこの子が言っていることは間違ってないと援護いたしました。社内はこう緊迫した空気に包まれたというんです。でこのことを社会学者がこう分析をいたしました。戦後の厳しい時代をくぐり抜けてきた世代と今の若い人とは価値観が違う。でこれはもう当然のことだと。私が妊婦だった時はこうだったとか、自分はお年寄りを大切にしてきたという、そういう思いがあるから、シニアが若い人たちとコミュニケーションを取ると、そのどうしてもそのギャップにストレスを感じることになる。それがいわば被害者意識というのを増大させて、弱い立場なんだからちょっとぐらいいいじゃないか、先輩の言うことは聞くべきだ という感情が湧き起こってきて品格を欠いた発言をしてしまうのでありましょう。まあ、こういう分析でした。分かるような分からないような物言いなんですが、要するに今の若い人たちは甘いぞと、昔はこんなんじゃなかったぞと、生まれる直前まで野良仕事をした、そんなの当たり前だった、そもそも年寄りというのはもっと大切にすべきなんだということを、まあ、年配者は言いたかったんだろう。それに対して世代とか 年齢というそういう枠で社会的な強者だ弱者だという分けるそういう物差しはおかしいと、もっと広い価値観を取り入れながら判断されるべきなんだというのが現代的な発想ということになるでしょうか。まあ、インターネットなどを使いこなすのはやはり年配者よりも若い世代の方が圧倒的に多いですから、この記事この関連したもので書き込まれてくる感想だとか意見というのはほとんどがやっぱり若い世代のものだと思われます。こんなばあさんに席を譲りたくないとか、女子大生よくやったとか、そんな反応が多かったんです。年配者の方々の中にも妊婦を立たせてまで座ろうとするのはいかがなものかと考える方が多いでしょう。あるいはもっと積極的に席を譲ってもいいはずだと思いながら、このおばあさんの行動を支持するという人も少なくはないかもしれません。でもこの記事、今ご紹介した記事や書き込まれていた反応コメントというのを読みながら違和感を私は感じていたんです。それはこのおばあさんがえげつないとか、女子大生がよくやったとか、そういうこの評価の対象というのがおばあさんと妊婦さんと女子大生というその三者に絞られていたというところに非常に違和感を感じました。本当の問題はこの3人なんか、そうじゃなくてその周りにいた全員を含む、やはり私たちが生きているこの社会について目を向けるべきなんじゃないか。自らにそこにいなかったとしても、自分が電車に乗った時どうだったかとか、そういうことを含めた今時の社会のありようというのを考えるべきなんじゃないかと思ったからです。例えばこの出来事で言うと、なぜこのおばあさんは妊婦さんに席を譲らせようとしたんでしょうか。それはこの妊婦さんが座ってたのが優先席だったからでしょう。しかもその妊婦さんが一番言いやすそうだったんじゃないか、そんなことを想像いたします。他はもしかしたら年配者ばっかりだったかもしれません。でも優先席がお年寄りや身重の人とか障害者で埋まっている状態を私は見たことがない。大概そうでない人たちも座っています。しかも電車の席というのは優先席ばかりではありません。バスもそうです。周囲にはこのおばあさんに席を譲ってあげられる若い人たちは少なからずいたんじゃないでしょうか。その人たちは何をしていたんでしょうか。その人たちも当事者であるはずなのに、良くも悪くも評価の対象になったのが、優先席に座っていた妊婦さんだけというのはおかしいの話です。少々厳しい言い方をすると、妊婦さんに席を譲った女子大生、この人が最初からおばあさんに席譲ってたらこんなことにはなってなかったんじゃないか。ちょっと厳しい意見かもしれませんが、そういう考え方ができるはずです。今日お読みいただきました聖句の冒頭、有名な箇所ですから皆さん何度もお聞きになったことのある、お読みになったことのある箇所です。私たち強い者は強くない者の弱さを担うべきだ。これは電車やバスで席を譲ってあげましょうというようなレベルの話ではもちろんありません。そういうことも含めて私たちの生き方や社会のありようを私たちに問うてくる言葉です。人間は社会というものを形成して生きる生き物です。 社会というのは強さが一律ではなく、またそれぞれ役割というのがあって、それを互いに補い合う、そういう仕組みを作ることを言います。身の回りの生き物だとアリやハチも社会を作る、そういう生き物です。女王アリ、働きアリ、兵隊アリ、いろんな役割が明確に分かれていて、それぞれの働きをすることで一つの群れが機能いたします。人間はさらに高度な社会を築き上げています。その中で強いものが、強いものはその知恵と力というのを用いればますます強くなることができます。でもそうするのではなくて、力のないものや弱いものにも必要な役割を与えて、場合によっては助け、弱いものも安心して暮らせる、そういう群れを作るのが社会の本来の形であって、強いものの役割であるはずです。そしてそれが理想だということをみんなが知っています。にもかかわらず、強いものがより強くなろうとするということは繰り返されてきました。施政者のように圧倒的な力を持つ者は、とかくその力を利用してさらに自分自身が強くなる、あるいは太ろうとする、さらには仲間である権力者や経済的に力のある者を優遇してさらなる力を増し加えようとする、そういう誘惑にさらされ、その誘惑と戦うことになるでしょう。良心的な人はその誘惑に打ち勝つんでしょうが、あからさまにその戦いに負けて民衆の反逆に遭う施政者というのも少なくはなかったわけです。施政者ばかりではなく、実に日常的な生活空間の中でも強者が弱者をないがしろにするということはあちらこちらで起きている。そして強いものは弱いものから搾取し、ますます太る。弱いものは持てるわずかなものさえ取り上げられてしまう。そこで取り上げられるのは財産ばかりではありません。夢や希望といったものまで含まれることもあるでしょう。でも聖書は私たちに、圧倒的な支配ではなく互いに支え合い担い合う共存というのを求めてきました。吸い上げてばかりでは共存はできないと。搾取していては次の実りも危うくなる。ですから、例えば多くの実りをもたらした野菜や果物の畑には、次の収穫のためにたっぷりと栄養を与える。それと同じように、互いが良い実りをもたらす歩みを送れるように、支配ではなく支え合い担い合うということが必要なのだと教えられてきました。一方、世界の歴史は、先ほどもお話ししましたように、強者が支配するという、そのようなことを繰り返してきました。創世記の天地創造物語、実にこれが根拠にされているという説もあります。人間による支配、それを聖書によって正当化するということです。何もない混沌とした闇の中に初めて光を作られた神様は、その後一つ一つのものをお作りになっていかれます。そしてこの世界は築き上げられたと創世記は伝えています。そして神様は最後に人間をお作りになられました。そしてその人間に向かっておっしゃいます。これらのものを支配させよう。この支配という言葉のゆえに、人間は自然から搾取することや自然を破壊し続けるということを正当化してきたと言われます。でも支配というのは、我が物側に振る舞って弱者から吸い上げる、自分の思い通りに振る舞う、そういうことではもちろんありません。そこには責任というのが重くのしかかっているんです。あなたにはそのような役割を与えると言われているに過ぎないのです。 私たちはそのような中で共存のモデルというのを、そのあるべき姿というのをキリストを通して見ます。イエス様は弱い者と共に歩まれた方であるということは皆さんよくご存知の通りです。イエス様が共に歩まれた弱い人たち、そういう立場に置かれた人たちというのは、罪人だとか、その家族、重い病の人、障害を負っている人、そのような理由によって立法に照らし合わせれば救われない罪人だとして社会から除外されてしまったような人、それゆえに差別や偏見で苦しんだそのような人たちでした。そこにイエス様は入っていかれて、あなたも救われますとこのように高らかに宣言されたんです。実にキリストの福音とはまさにこの一言だと思うんです。あなたも救われますです。あなたは救われますではなかった、あなたも救われますと、そういうふうに言った。やはりそこに注目をしたいなと思うんです。救われるための要件はイエスを救い主キリストだと告白します。十字架の死による贖いを信じます。私はそのことによって清められましたと信じます。だから私は救われると信じますという、ただそれだけ、信じますということだけです。多くの人たちがそこに自分も当てはめられるんだと思って喜んだ一方、喜んでいた中で救いに漏れたという烙印を押されていた人たちがいた。古い契約である律法の上にそれを守ることに力を注いだ結果です。でもイエス様はそうやって新しい、今お話ししたように約束を携えて世に来られました。そして全ての人にあなたも救われますとそう語りかけた。その言葉によって生きる希望、喜び、感謝を抱くことができるようになっていったんです。救われないと思っていた人たちもキリストを信じるというその告白によって救われるようになっていった。これがキリストが到来した意味、新しい福音の始まりです。そしてそれは今まで自分は救われないと思っていた人たちに希望を与えただけではありません。周りにいた人たち、つまりその人たちを差別したり偏見の目で見たり罪人扱いして除外してきた、自分とは違うんだというふうにしてきた、区別してきた多くの人たちに、あの人も救われますと教えた、気づかせた。だからあなたもあの人もみんな一緒に神の国に入るための備えをしていきなさいと、そのように教えてくださった。そのことが私たちが教えられるべき事柄でありましょう。弱い人も愛されている、弱い人も救われる、強い人も愛されている、強い人も救われる、みんなが愛され、みんなが救われる。だから互いに愛され、愛すべきもの、救われるもの、救われてほしいものとして受け入れ合いながら、互いに何を今必要としているか、何を補い合えばいいのか、そのことを考え、わずかな力でもいいからと、どんなことでもいいからと、その神様から与えられている力を分かち合う、そのような生き方、そのことを通して神様の栄光を表すことができたらいいのですよと、そのように教えられているように思います。アドベントのひとときはこのようにキリストが使わされた意味ということを味わい知るときとして過ごしていきたいと思います。一言祈ります。父なる神様、このひとときを感謝いたします。どうぞ救われる一人一人としての私たちを互いに近づけ、あなたが間に立ってくださって一人一人を結び合わせてくださいますようにと願います。これより始まります一週の歩みも、あなたと共にありますように。 一言の祈り、尊き主イエスキリストの皆を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。